このコーナーではさまざまな孫子の兵法の言葉を皆さんの日々の活動に役立つような形に応用してご紹介していきたいと思います。
今日はちょっと面白い記事を見つけたので、それをまずご紹介します。リモートワーク褒め合いに報酬という見出しなんですが、現在新型コロナウイルスの感染拡大防止策としてテレワークが急速に広がる中、リモートでも働きやすい環境づくりを支援するスタートアップ企業が出てきているということなんですね。
なるほど。どんな感じのあれですかね。
やる気の維持やコミュニケーション不足を改善するために、従業員同士が成果を評価し合い報酬を与え合うサービス、例えばユニポスという企業のピアボーナスというのがあるんですが、社内の SNS で同僚にメッセージを送る際にポイントをつけられるそうなんですね。でそのやり取りというのは全社員が閲覧できて、高い成果やいいコミュニケーションだと賛同した場合には拍手ボタンを押して、最低で10円程度の報酬を送った方と、そして受けた側両方に与えることができるということなんですね。なんかいいねみたいな感じなんですかね、Facebook とかの。
そうですね、
はい、こういった動きについてはどう思われますか。
今やっぱりテレワークっていうか、その一人でね、孤独に仕事をする人も増えているわけなんで、こういうそのコミュニケーションというか、お互いをこう褒め合うみたいなね、こと自体は素晴らしいことだと思うんですけれども、あまりそのお金にわざわざつなげなくていいんじゃねえのっていうのがありますよね。
それはもうポイントだけでいいんじゃないかっていうことですか。
ポイントもポイントっていうか拍手ボタンがありゃいい気がするというか、これ当然その拍手とかしてもらった時は嬉しいわけでモチベーションも上がるんだけど、今度はじゃあ拍手もらえなかった時どうするかとかね、で誰が送ったかとかが、これ多分明らかになるんだと思うんだけど、この人は拍手してくれたけどこの人拍手しなかったなみたいな言い出すと、その既読するストレスじゃないけどね、そんなのもあったりするんで、多分ない状態からこれができた状態だと面白いし、そのゲームっぽいというかあれだしね。でおまけにそのお互いを認め合うわけなんで、テンション上がってモチベーションも上がると思うんだけど、だんだんこれが惰性になってきてですね、で10円もらいたいからお互いにやって、俺この間お前拍手したんだからお前もやれよみたいなようなこと言い出すと、あまりいいものにはならないんで、ちょっとうまく使わないといけない気がしますね。
新たなストレスになる可能性もあるということですね。
そうなんですよね。でこれまた安易にやっちゃうとね、これ交流分析っていう心理学でですね、相手のことを認めることをストロークって言って、これ非常に別名心の栄養とか呼ばれるものなんで、それ自体はいいんだけど、安易にやっていくと、これマシュマロスローイングつって、マシュマロスローイングと言ってですね、マシュマロを犬とかにポイッと投げて上げるみたいな感じで軽く上げるっていうか、こうなんていうんですかね、投げて渡すみたいな、そんな風に言って、要するに価値が減るわけ。だストロークそのものは非常に大切なことで必須のものなんだけど、安易に上げていくと、マシュマロを投げて 渡したかのように受け取られるよみたいな言葉もありまして、そういうのから言うとですね、あんまりこう安易にできるのもいいのと悪いのといろいろあるよみたいなね、だからあんまりもうちょっとこう軽い感じで軽いノリでやっていくにはいい気がするんだけど、名前重くやるとねどうかなっていう気がします ね。
それがね人事評価なんかに つながっちゃうとまたね大変なことになるかなと思うんですけど ね。
なかなか難しいよね、長尾
さんのテレワークのこういった大きな流れになるときに、一番最初からもう人事評価っていうのがこういったテレワークでは難しいっていう話はされてましたもんね。
そうなんですよね、やっぱり日本の一般的な企業の評価制度とテレワークっていうのはちょっとまだ合ってないわけなんですよ、なのでやっぱりよくね皆さんが課題として言われるんだけど、やっぱりそこのこう仕事の与え方とか評価の仕方そのものを見直していかないとね、やっぱなかなか難しいかなと思いますけどもね、で孫子のね言葉をちょっと紹介しとかなきゃいけないんですけども、孫子にですね、兵には走るものあり緩むものあり落ちるものあり崩るものあり乱るるものあり濁るものあり、およそこの6者は天の災いにあらず将の過ちなり、という言葉がありまして、なんとなく簡単な感じがすると思うんですけども ね、兵隊はですね、いろんなやっぱりモチベーションが悪かったり場合によっては逃げちゃうようなやつもいるんだけど、それはですね、その 兵隊が悪いとか天の災いだみたいなことではなくって、やっぱりこれ将軍のミスだぜと、将軍の責任だぜっていう、まあ、教えになります。
やる気を維持させられなかった、
そう
モチベーションを維持させられなかった、うん、そのリーダーの、
そうなんですよ、
過ちということなんですか、うん、
だからそもそもそんなモチベーション最高のマックスのね、うん、やる気しかありませんみたいなのが集まってくるわけじゃなくて、やっぱいろんな人が集まっているっていうことを前提にやってるわけですよ、うん、なのでその中には当然あの緩むやつがいたりとか、うんね、サボるやつがいるわけですよね、
はい、
だテレワークなんかもそうなんだけど、みんながやる気マックスでねガンガンやるんなら案外テレワークの方が集中していいじゃんという人もいるんだけど、うん、中には当然緩んだやつもいるわけで、
まあ、日によってね違ったりしますしね、
うん、見たりとか、ね、あのちょっとゲームやっちゃったみたいな、うん、まあ、人もいる、必ずいるわけですよ。で、はい、そういうものなわけで、それをそいつらを責めるわけじゃなくて、うん、まあ、そういうものをどうしていくかっていうのはリーダーのあるべき姿というか、リーダーが考えるべきことだぜっていうね、まあ、そういう教えになります。
状況のせいにしちゃいけないということなんですね。
そうなんですよね、まあ、そういう、立ち位置というか視点で、やっぱりその組織を見ていくっていうかね、まあ、それはあの、将軍とか国王、まあ、会社でいうとマネージャーさんとか経営者の方は、まあ、そういう視点を持たなければいけないということになりますね。
全てのリーダーや働く人たちみんなが知っておきたい孫子の言葉ということですね。
そうですね、まあ、評価はなかなか難しいんでね、まあ、ぜひ孫子で、そういう勉強もしていただきたいと思います。